新居浜市恋の姿勢だより、令和2年2020年10月号録音資料判例。この姿勢だよりの回想はレベル2まであります。録音資料判例終わります。
日中の暑さもようやく収まり、過ごしやすい季節となりましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは、10月号の恋の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。新居浜市の市外局番は0897です。市役所総合案内6号の1234、市役所総合案内、休日夜間 33-5151、 別紙山支所 64-2011、 上部支所 43-6101、 川東支所 46-1180、 上下水道局 65-1331、 上下水道局、休日夜間 65-1334、 ふれあいプラザ 35-2940、 内科小児科休館センター 32-5658、 消防本部 34-0119、 火災問い合わせ33-6800、防災行政無線自動電話応答システム 050-3797-2180、 新居浜市障害者福祉センター 33-3341。
次に人口と世帯数をお知らせします。令和2年8月末日現在、人口118,226人、前月比マイナス95人。内訳、男56,890人、マイナス41人、女61,336人、マイナス54人。世帯数57,844世帯、前月比マイナス6世帯。以上です。表紙の説明。残念ながら今年の祭りは中止となりましたが、来年の秋には新居浜太鼓祭りが元気に開催できることを願い、過去10年分のポスターを集めてみました。街中やお店で見かけ、皆さんの記憶に残っているデザインもあるのではないでしょうか。また中央のイラストは松山市出身のイラストレーター重本秀吉さんの書き下ろし作品です。墨絵で描いた力強いタッチが太鼓祭りのイメージと見事に重なります。なお2018年制作ポスターは日本の伝統祭りポスターコンクール実行委員会主催の第9回優秀賞受賞作品に選ばれています。
今月号の主な内容を紹介します。1、新居浜を元気に、赤金ポイント、ポイント最大 30% 還元キャンペーン。2、第6次新居浜長期総合計画案、2021年から2030年への意見を募集します。3. 新居浜市長選挙、一票に託す町の未来。4. 新居浜市議会だより。5. 市政ニュース。6. 町の話題。7. 保険の窓口。8. お知らせ。8-1.赤金ミュージアムからのお知らせ。8-2、各種のお知らせ。8-3、ゴミ休業日。 旧別紙道山記念図書館からのお知らせ。10休日診療カレンダー。11新居浜の玉手箱。12新刊案内。なお、姿勢だよりの一部を抜粋しています。
1新居浜を元気に赤金ポイント。ポイント最大 30% 還元キャンペーン。新型コロナウイルス感染症に関する経済対策として、感染予防対策を宣言した飲食店、小売店などの加盟店の利用促進につながるよう、7月13日から8月31日に実施した赤金ポイント 30% 還元キャンペーンの第2弾を10月1日から開催します。ぜひこの機会に赤金ポイントをご利用ください。なお、キャンペーンは総額1100万ポイントに達し次第終了します。そもそも赤金ポイントって何？赤金の町、新居浜を元気にするために生まれた本市専用の地域ポイントです。通常は加盟店での買い物金額100円ごとに1ポイントが付与されます。また、本市が実施する事業へ参加してもポイントがもらえます。たまったポイントはお買い物時に1ポイント1円として利用できます。キャンペーン期間中の注意事項。同一店舗でもらえるポイントは、1日の会計額の最大 30%、1500ポイントになります。同一店舗からもらえるポイントは、累計1万ポイントが上限です。キャンペーン中に付与されたポイントは、11月から利用できます。ポイント払いの場合、1回の会計で、5000ポイント以上は利用できません。赤金ポイントカードの申し込み、受け取り場所、ハートステーションイオンモール新居浜店、赤金ミュージアム。お問い合わせは総合政策課、電話 65-1210 までどうぞ。
2. 第6次新居浜長期総合計画案。2021年から2030年への意見を募集します。長期総合計画とは、市の最上位計画であり、これからの新居浜市をどのように作っていくのかという町づくりの指針となるものです。計画は、基本構想、将来都市像や目標人口、基本計画、施策、実施計画の3層で構成されています。今回策定した計画案を公表し、皆さんの意見を募集します。パブリックコメント、意見募集について、公表場所、市役所本庁舎1階総合案内、3階行政資料室、3階総合政策課、各支所、各公民館、総合福祉センター、ウィメンズプラザ、市ホームページ。意見提出方法、様式、自由、住所、氏名、計画、案に関する意見を記入の上、郵送、ファックス、電子メールで総合政策課まで提出してください。提出期限10月15日木曜まで。提出先、郵便番号792-8585、一区町1丁目5番1号。総合政策課、電話 65-1210、 ファックス 65-1216、 メールアドレス seikyu@city.nihama.lg.jp 計画の主な特徴。1、市の取り組みと SDGs の関係を分かりやすく整理。 SDGs とは国連の持続可能な開発のための国際目標です。17のグローバル目標と169のターゲット達成基準からなります。 2. 市の取り組みを分かりやすくイメージできるようイラスト写真を多用、概要版は漫画。3. ウィズコロナ、アフターコロナの時代を見据え、テレワークなど新しい生活様式への対応を明記。 4. 市の最重要課題は人口減少問題。新居浜市総合戦略が重点プロジェクト。新居浜市総合戦略とは、長期総合計画に位置づけられた事業のうち、人口減少問題への対応策をまとめた戦略です。お問い合わせは、総合政策課電話 65-1210 までどうぞ。人口減少問題の克服に向けて、第1期新居浜市総合戦略の総括を行いました。人口減少問題を克服し持続的発展を図るため、平成27年度に策定した新居浜市総合戦略、令和元年度で第1期の計画期間が終了したため、5年間の取り組みについて評価を行いました。平成27年度に国立社会保障人口問題研究所以下社人研の日本の地域別将来人口推計をもとに試算した2060年の本市の人口は 74,997 人。この数値をもとに本市では2060年に維持すべき目標人口を9万人に定めました。そして昨年度新たに社人研が公表した平成30年度推計値をもとに2060年の人口を試算したところ 86,326 人となり、平成27年度と比較すると人口減少幅が小さくなっていました。これは第一期総合戦略をはじめとした取り組みの成果であり、今後の継続的な取り組みで将来の目標達成につながっていくと考えています。一方、出生数の減少や進学などで市外転出した若者が帰ってきていない状態が続いています。今後も気を緩めることなく、第二期総合戦略の着実かつ効果的な推進を図り、目標達成に向けた取り組みを進めていきます。お問い合わせは地方創生推進課電話 65-1238 までどうぞ。
3. 新居浜市長選挙、一票に託す町の未来。11月15日は新居浜市長選挙の投票日です。私たちが暮らす町の代表者を決める大事な選挙です。積極的に投票に参加しましょう。投票時間、午前7時から午後8時まで。大島、別紙山地区は午後6時まで。新居浜市で投票ができる人、次の1から4に該当する人です。1、日本国民であること。2、投票日現在において満18歳以上、平成14年11月16日以前に生まれた人であること。3、公民権を停止されていない人。4、新居浜市に住民票を作成した日以降、引き続き3ヶ月以上、住民基本台帳に記録されている人。ただし、投票日前に市外に転出した場合は投票できません。投票所入場券について、告示日に発送しますので、11月9日月曜以降に順次ご自宅に届きます。1人につき1枚を世帯ごとに封筒で郵送しますので、 自分の入場券を確認の上、投票所へ持参してください。紛失した場合は投票所で再発行できますので、当日投票所で職員に申し出てください。期日前投票のご案内。市役所1階ロビー。11月9日月曜から14日土曜、午前8時半から午後8時まで。別紙山支所、11月9日月曜から13日金曜、午前8時半から午後6時まで。14日土曜、午前8時半から午後5時まで。新居浜高専図書館棟1階談話室、11月11日水曜、12日木曜、午後3時から午後6時まで。選挙広報について、立候補した候補者の政見などを掲載した選挙広報を発行します。選挙広報は11月12日木曜ごろの朝刊、愛媛、朝日、読売、毎日、日経、産経にて配布するほか、ご自宅に個別配布することもできます。ご希望の人は必要事項、住所、氏名、電話番号またはメールアドレスを添えて選挙管理委員会までご連絡ください。選挙広報をご覧になるには、新聞折り込み、愛媛、朝日、読売、毎日、日経、産経、11月12日木曜の朝刊予定、各支所、公民館などの公共施設に設置、11月11日水曜以降予定、市選挙管理委員会ホームページ https://www.city.niihama.lg.jp/sos/hiki/14.html 11月11日水曜以降予定、自宅への個別配布、11月11日水曜以降予定。
不在者投票のご案内。1、病院などに入院・入所中の場合、県選挙管理委員会から指定を受けている病院などに入院・入所中の場合は、その施設で不在者投票ができます。詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。2、仕事などで他の市区町村に滞在している人の不在者投票、新居浜市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。ただし、滞在先で投票した投票用紙が投票日当日に新居浜市に到着している必要がありますので、お早めに投票を済ませてください。投票用紙等請求書兼宣誓書は各市区町村の選挙管理委員会にあるほか、新居浜市の選挙管理委員会ホームページからもダウンロードできます。3、郵便等による不在者投票。身体障害者手帳などを持ち、一定の障害がある人、介護保険法上による要介護5の人で自分で投票の意思表示ができる人は、自宅などで投票して郵送する不在者投票ができます。辞書が必要ですが、障害の程度により代理制度もあります。なお、11月11日水曜までに手続きが必要です。要件は次の通りです。手帳などの種類、障害の種類など、障害の程度の順にお伝えします。身体障害者手帳、両下肢、体幹、 移動機能の障害1級2級身体障害者手帳心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害1級3級身体障害者手帳免疫、肝臓の障害1級から3級戦傷病者手帳両下肢、体幹の障害特別交渉から第二交渉戦傷病者手帳心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害特別交渉から第三交渉介護保険の被保険者証要介護状態区分要介護5投票所移動支援投票所までの移動にかかるタクシー代助成制度のご案内今年度行われる予定の新居浜市長選挙では重度心身障害者重度心身障害児を対象に投票日当日の自宅から投票所までのタクシー代を助成しますただし一部施設に入所中の人については当該施設のサービスを利用できるため本事業の対象とはなりません利用希望者については事前に選挙管理委員会まで利用申請を行いタクシーを予約する際に本事業を利用することを申し出てくださいまたタクシーに乗車する際には選挙管理委員会から交付された乗車券を必ず提示してくださいなお詳細につきましては後日改めてお知らせする予定です立候補届の受付について日時11月8日日曜午前8時半から午後5時まで場所市役所5階51会議室大会議室資格次の1から3に該当する人です1日本国民であること2選挙期日11月15日時点で満25歳以上であること3公民権を停止されていないこと。お問い合わせは選挙管理委員会事務局、電話 65-1311 までどうぞ。
4. 新居浜市議会だより。議会閉会中に開催した特別委員会の主な内容についてお知らせします。特別委員会、防災災害対策特別委員会、8月25日火曜開催調査事項1防災対策2大規模災害時における問題安否などの情報連絡のあり方について協議を行いました地方創生特別委員会8月28日金曜開催調査事項1総合戦略第1期総合戦略の総括について、市担当部から聞き取り調査を行いました。市議会インターネット中継、9月市議会定例会の本会議の様子は、市議会ホームページでインターネット録画中継をご覧いただけます。11月下旬まで。お問い合わせは、議事課、電話 65-1321 までどうぞ。
5市政ニュース5-1マイナポイント申請サポートを実施しています。キャッシュレス決済サービスでチャージ買い物をすると金額の 25% 最大5000円分のマイナポイントが付与されるマイナポイント事業。市役所1階では申請サポート窓口を設置しています。マイナポイントの予約方法がわからない人や必要な機材、パソコン、カードリーダーライター、対応スマートフォンがない人はぜひご利用ください。実施日時、令和3年3月末まで、午前8時30分から午後5時15分まで。実施場所、市役所本庁舎1階。申し込みに必要なもの、マイナンバーカード、 マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号4桁、希望のキャッシュレス決済サービスに関するポイントカードなど、お問い合わせは総合政策課、電話 65-1210 までどうぞ。
6、町の話題。赤金ミュージアムが公共建築賞優秀賞を受賞。第17回公共建築賞の審査会が東京都で行われ、四国地区の文化施設部門で赤金ミュージアム新居浜市総合文化施設美術館が公共建築賞優秀賞を受賞しました。同審査会は公共建築の総合的な水準の向上を目的に、公共建築協会が1年おきに開催。赤金ミュージアムは美術、音楽、演劇などを融合させた機能配置や5年間の活動が評価され、今回の受賞となりました。受賞について市長は、大変嬉しく思う、これを機に皆さんにもぜひ赤金ミュージアムを利用していただきたいと話しました。車の投票所で清き一票。11月の新居浜市長選挙を前に、赤金ミュージアム前芝生広場で公用車を活用した移動期日前投票所の実証実験があり、親子連れなどが投票体験を楽しみました。密を避ける新たな投票様式を探るとともに、幅広い年代の人に投票体験してもらうことで選挙啓発につなげようと初めて実施。この日は滝の宮公園にあったらいいね、遊具選抜選挙をテーマに、5つの候補から1つを選んで投票してもらいました。参加者は、こっちが面白そうなどと話し合いながら投票箱に1票を投じていました。迅速な開設へ福祉避難所で訓練。災害発生時、一般の避難所での生活が難しい高齢者や障害者が滞在する福祉避難所、市の指定施設である障害者福祉センターで障害者向けの開設訓練が行われ、職員が手順などを確認しました。災害時、市が一般の避難所で配慮が必要な避難者を調査、必要に応じて指定施設に開設を要請します。訓練では感染症対策として一定の間隔を空けて7つのテントを設置しました。実際の利用が想定される障害者も参加し、避難所を体験。良かった点や気になった点などについて意見を交わしました。
7、保健の窓口。高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ。新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年度に限り、65歳以上のインフルエンザ予防接種は無料で受けることができます。10月1日からできるだけ早期に予防接種を受けて、インフルエンザから身を守りましょう。実施期間、10月1日木曜から12月31日木曜。対象者、1、接種当日65歳以上の市民。2、接種当日60歳以上65歳未満の市民で、心臓、腎臓、呼吸器、使と免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、身体障害者手帳1級を持っている人。個人通知はしません。実施場所、市内及び県内の委託医療機関。自己負担金額無料。生活保護世帯は生活保護受給証明書を持参してください。接種回数、実施期間中に1回。持参物、健康保険証または後期高齢者医療費保険者証。なお、対象者2の人は身体障害者手帳。なお、詳細は市内委託医療機関にある 高齢者インフルエンザ予防接種のご案内をご覧ください。お問い合わせは保健センター電話 35-1070 までどうぞ。ウォーキングマップに収録した6コースを制覇し、漢方症をゲットしよう。10月に入り、暑さが少し和らいで過ごしやすい気候になってきましたね。保健センターでは、健康都市づくり推進員とともにウォーキングマップを作成しています。毎日の健康づくりにご活用ください。
収録コース1、金子山周辺花街道と滝の宮コース2、球場通りと河川敷コース3、高津地区寺社巡りコース4、水軍の島大島コース5、文化のふるさと中萩コース6、池田の池と船木大久保周遊コース。
配布場所、保健センター、市役所、公民館、別紙道山記念図書館など。市ホームページからのダウンロードは次の URL から。www.cidy.nihahame.lg.jp/sohiki/hokenslashwalkingm.html 全6コースを完歩した人は記録表をマップ裏面に記入して保健センターに持参すると、漢方症として症状と記念品をお渡しします。皆さんのチャレンジお待ちしています。お問い合わせは保健センター電話 35-1070 までどうぞ。
8、お知らせ。 8-1、赤金ミュージアムからのお知らせ。展示会名、真鍋浩司の贈り物、没後20年の時を経て。内容、場所、新居浜市美術館では、真鍋浩司の没後20年を機会として、彼が描いた油彩画、原画、装丁画稿、ポスターなどの所蔵コレクションや、新居浜市立別紙道山記念図書館保管の図書や資料を展示します。展示室1、日程10月18日日曜まで、観覧料無料。展示会名、第70回新居浜市美術展覧会。内容、場所、新洋画、日本画、書道、写真、版画、工芸、デザイン、華道などの作品を展示します。展示室1、2、市民ギャラリー。日程10月30日金曜から11月4日日曜まで。11月4日水曜は休館日です。華道は11月5日木曜から。なお11月7日土曜午前11時からロビーコンサート、美風会による尺八演奏。また最終日は午後1時まで。観覧料無料。10月の休館日、6日火曜、12日、19日、26日、いずれも月曜。お問い合わせは赤金ミュージアム、電話 31-0305、新居浜市美術館、電話 65-3580 までどうぞ。
8-2、各種のお知らせ。星と音楽のガーデンパーティーボリューム3、テーマ、感謝を伝えよう。今できることで少しでも地域を明るく照らしたい。新居浜で出会ってくれて、暮らしてくれてありがとう。内容、赤金ミュージアムでの無観客ライブ、 YouTube ケーブルテレビにてオンライン配信します。配信内容、地域で活動する音楽家やアーティスト5組の出演、新居浜での撮り下ろしオリジナルミュージックビデオや地域で活躍する人のインタビュー。日時、10月10日土曜午後7時30分から9時30分まで。料金無料。企画運営、ママと暮らしのデザイン社。お問い合わせは地方創生推進課、電話 65-1238 までどうぞ。 J アラートを通じた全国一斉情報伝達訓練を実施します。なお、防災ラジオをお持ちの人はラジオが自動起動します。ご確認ください。日時、10月7日水曜午前11時ごろ。放送内容、1、上がり4音チャイム、2、これは J アラートのテストです、かける3回、3、コールサイン、こちらは防災新居浜市です、4、下がり4音チャイム。お問い合わせは危機管理課、電話 65-1282 までどうぞ。第11回特別弔慰金について、戦没者などの遺族に支給される特別弔慰金の受付が4月1日から始まっています。手続きがまだの人は期限内に済ませてください。支給対象者、戦没者の死亡当時の遺族、生まれていたこと、子については戦没者の死亡当時の胎児を含むで、先順位の遺族1人。請求期間、令和5年3月31日まで。支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債。請求窓口、地域福祉課、新居浜市在住の人。お問い合わせは地域福祉課、電話 65-1237 までどうぞ。なお、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。障害者控除対象者認定書の送付について、介護保険の要支援認定、障害高齢者自立度が自立または J かつ認知症高齢者自立度が自立または I を除く、または要介護認定を受けている65歳以上の人は障害者に準ずるとして、所得税や私権民税の障害者控除または特別障害者控除の対象です。対象となる人には、年末調整や確定申告などで提出する障害者控除対象者認定書を次の通り送付します。対象者、1、要支援1から2の人、障害高齢者の日常生活自立度が自立または J かつ認知症高齢者の日常生活自立度が自立または I の人を除く。2、要介護1から5の人。なお、1と2のうち、身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳を持っていない人か、持っていても障害者控除対象者認定証を使用すれば障害者控除額が多くなる人が対象となります。また令和2年中に亡くなった人も親族からの申請により税控除を受けられる場合がありますので、お問い合わせください。送付時期、1、10月31日土曜時点で該当となる人、11月初旬に一斉送付。2、11月1日日曜以降に該当となる人、1月下旬以降に順次送付。お問い合わせは介護福祉課介護認定係、電話 65-1241 までどうぞ。年金相談手続きは予約相談をご利用ください。全国の年金事務所お客様相談室では、年金請求手続きなどについて予約相談を行っています。 予約することによりスムーズに手続きすることができます。予約相談希望日の1ヶ月前から前日まで受付しています。予約の際は基礎年金番号のわかるもの、年金手帳や年金証書をご用意ください。月曜日など休日明けや通知書が届いた直後5日程度は電話がつながりにくくなっています。週の後半と月の後半はつながりやすくなっていますので、どうぞご利用ください。年金事務所、お客様相談室、予約相談実施時間帯、午前8時30分から午後6時まで月曜、午前8時30分から午後4時まで火曜から金曜、午前9時30分から午後3時まで第2土曜日。なお、月曜日が祝日の場合は翌開所日の午後6時まで。予約受付専用電話、電話 0570-05-4890。 当日予約は新居浜年金事務所へ。新居浜年金事務所、電話 35-1300。
8-3、ゴミ休業日、ゴミ収集業務清掃センター最終処分場、4日日曜、17日土曜、18日日曜、25日日曜、11日日曜は施設への自己搬入のみ可能です。29日木曜から31日土曜は清掃センターの施設点検のため、燃やすゴミ以外は清掃センターへ搬入できません。施設へのゴミ搬入受付時間、午前8時半から午後4時まで。ゴミステーションのルールを守り、収集日当日に出しましょう。午前7時半まで。大型ゴミ受付、電話 31-5300、 開帳日の午前8時半から午後4時まで。なお、家電リサイクル法対象品は収集できません。
9. 別紙道山記念図書館からのお知らせ。はじめに、新着本紹介。世界がぐっと近くなる SDGs と僕らをつなぐ本。池上彰、監修。持続可能な開発目標、SGDs の17個の目標について、図表やイラストとともに伝える本。世界を変えた微生物と感染症、佐牧武雄編著。感染症の元になるウイルスから健康・暮らしに役立つものまで解説。他300冊。お話し会。多目的ホール会議室。レイから3歳児対象。10月8日木曜午前10時半から11時まで。幼児対象、10月14日水曜、28日水曜、午後3時半から4時まで。小学生対象、10月10日土曜、午後2時から2時45分まで。英語幼児対象、10月20日火曜、午前11時から11時半まで。お話し会、墨の文館。幼児対象、10月7日水曜、午後3時半から4時まで。幼児対象、10月21日水曜、午前10時から10時半まで。パペットステージ、プカ人形劇。日時、10月24日土曜、午前10時半から11時半まで。場所、多目的ホール。対象、幼児から小学生までと保護者。定員60人。参加費無料。申し込み必要。申し込み、図書館窓口または電話。 別子銅山に関する本の解説講座、別子銅山を読む第4回銅の話。日時11月8日日曜午前10時から11時半まで。場所多目的ホール。講師坪井理一郎、元別子銅山文化遺産課長。定員60人。参加費無料、申し込み必要。申し込み図書館窓口または電話。10月の休館日、1日木曜、9月末整理、5日、12日、19日、26日、いずれも月曜、11月4日、水曜、10月末整理。開館時間、火曜から土曜、午前9時から午後7時まで。日曜祝日、午前9時から午後5時まで。電話 32-1911。 ホームページ http://libi.city.niihama.lg.jp/。
10休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー。診療時間午前9時から午後5時まで。4日日曜、気候次長の立花病院。電話41-4118。11日日曜、田所町の近藤外科内科胃腸科クリニック。34-1211。18日日曜、田所町の吉松外科胃腸科。32-5787。25日日曜、宮西町の長安整形外科クリニック。37-1360。内科小児科。診療時間、内科小児科、月曜から土曜、午後8時から午後11時まで。日曜祝日、午前9時から午後5時まで。なお、診療時間帯は小児科医がいない場合もあります。電話にて問い合わせてください。小児科専門医、火曜、木曜、午後11時から翌朝6時まで。月曜、水曜、金曜、土曜、午後9時から翌朝6時まで。日曜祝日、午後6時から午後9時まで。なお、小児科専門医の祝日診療については、診療していない日がありますので、新居浜市医師会ホームページ、目次、救急医療情報、休館センターの順でご確認ください。場所、新居浜市医師会内科小児科休館センター、一区町 1-13-52、市役所南側、電話 32-5658。なお、内科小児科休館センターは、突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や、数日前から同じような症状がある人は、翌日医療機関で受診しましょう。
11、新浜の玉手箱。王城院村郷土史。明治8年、新政府は町村ごとに知事編集員を置き、館内の情勢について調査、提出するよう命じます。知事はその地域の遠隔や人口、各種施設などを記したもので、愛媛県では明治10年代に伊予国各郡知事が編纂され、その後これに倣って郡村単位でも作られました。新郡では大正12年に新郡市が編纂されますが、王城院村ではそれよりも早く大正4年にこの知事が完成しています。表紙には王城院村役場 の蔵書院があり、最近まで公民館で大切に保管されていたものです。今回から新発見の資料などを紹介していきます。古文書や古い絵図などをお持ちの人は、ぜひ情報をお寄せください。市史編纂室、電話 65-1567 までどうぞ。
12、新刊案内。録音図書。1、私の履歴書、小林光一、囲碁棋士、名誉棋聖、CD1 枚、2時間23分、小林光一著。北海道から小学校卒業の年に、北谷実先生に弟子入り、14歳でプロデビューした。遅咲きの棋士としては、まずまずの成果を得ることができ、支えてくれた多くの人たちに感謝を込めて、棋士人生を振り返ってみます。2、私の履歴書、杉本博史、現代美術作家、CD1 枚、2時間22分、杉本博史著。私の物語は、人が人となった頃を思い出すこと。連載の始めに、幕末の祖先、尊王攘夷の儒学者、菅野白樺が、明治政府の役人として、海外飛翔を夢見たのではないかと。今、私は人生の大半を海外で過ごし、ご先祖の夢を叶えられたと自負している。私は忙しすぎて、死んでいる暇がない。3、時代の証言者。パリ高の勇士。CD1 枚。2時間11分。篠塚健次郎著。70歳での挑戦に妻の応援を得て、人生目標を古希から喜寿へと定め、77歳での現役を公言。パリ高は世界一過酷なラリーと呼ばれるが、自分が選んだ道。ゴールは皆それぞれ。平和だから走り続けられている。4、愛媛新聞俳句、2020年8月号、CD1 枚、1時間、愛媛新聞社、8月8日、15日、22日、29日、掲載。5、声の姿勢だより、10月号、全1巻、CD1 枚。6、令和切り抜き帳、10月号、CD1 枚、朝日、毎日、読売、愛媛新聞より。7、録音広場、10月号、CD1 枚、夫人の友社、ほか。8、明日への声、ボリューム74、CD1 枚、内閣府政府広報室、発行。音声でお届けする政府からのお知らせです。目次、新型コロナウイルスに便乗した悪質商法、詐欺に注意しましょう。熱中症に気をつけて。熱中症は予防対策が重要です。緊急災害対策派遣隊、向上を続けるテックフォースの姿。大切な水について考えよう。8月1日は水の日です。典約図書。1、厚生、厚生労働省委託、第280号、全1巻、日本視覚障害者団体連合発行。目次、どうやって受診するの？どこで受けられるの？担当者に聞く電話、オンライン診療、Q&A。見て聞いて体験してバリアフリーを広げよう。2. ふれあい羅針盤、ボリューム74、全1巻、内閣府政府広報室発行。政府からのお知らせを取りまとめた冊子です。目次、新型コロナウイルスに便乗した悪質商法、詐欺に注意しましょう。熱中症に気をつけて。熱中症は予防対策が重要です。緊急災害対策派遣隊、向上を続ける
テックフォースの姿。大切な水について考えよう。8月1日は水の日です。3、姿勢だより10月号。
これからの季節、日中との寒暖差が大きくなってまいりますので、お体にはくれぐれもお気をつけください。それでは来月号の恋の姿勢だよりまで。
さようなら。